77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、
はい、はい、
なやラジオ、なんですけど、はい、先週はですね、テーマが春キャベツということで、
そうです、
はい、キャベツのお話をしたり、はい、あと、うん、キャベツに意外と構造が似ているというか、人間のメンタルの話をキャベツに例えてしたりとか、はい、先週は、メンタルナヤラジオでしたね。
そうですね、メンタルナヤラジオでしたね、
はい、まあ、何々ナヤラジオってすごく多くてですね、まあ、その時々で変わるんですけど、うんうん、
今日は
ですね、久しぶりにワールドナエラジオ行ってみようかなと思うんですよ。
ワールドナエラジオですね、はいはい、
ワールドナエラジオはなんか今までね、はい、たまにありましたよね、ナウル共和国の話をしたりとかですねそういったね、ワールドナエラジオ、ちょっとね、そこまでメジャーじゃない国とかにもスポットを当てたりとかするようなのがワールドナエラジオなんですけど、
はい、
今日はですね、まあ、今の季節 の、農産物、今日はですね、お花ですね。
お花、
はい、
はい
はい、野菜果物が多いんですけど、今日は食べられないものですね、はい、うん、はい、ここ長崎でもですね、見どころが多いっていう春のお花で有名なんですけど、うんうんうん、
はい、
そのお花はチューリップです。農家バーなやのなやラジオ、
チューリップ、
はい、今日のテーマチューリップ、
はい
はい、でチューリップといえばオランダですよねということで、うん、まあ、ワールドナイラジオ、ね、うん、オランダのお話をしながら、チューリップとオランダの関係についてお話していきたいと思うんですけど、
はい
はい、うん、ここ長崎はですね、奈美さん、オランダと深いつながりがありますよね。
そう、もちろんですよ。
ですよね、はい、多分、まあ、結構こうナイラジオって県外の方も聞いてくださってるんですね、
はい、
リスナーさんでですね、
はい、
この前、茨城県からナイラジオを聞いてますという、
うん、ありがとうございます、
方が来ていただいてありがとうございます、
うん、
はい、お店の方にですね来てくださって、
うん、そうなんですね、
はい、そうなんです、うん、で、果実酒をですね、飲んでいただいたんですけど、
はい、
はい、まあ、そんな感じで、うん、まあ、結構県外の方にも聞いていただけるってるっていうのは嬉しいですよね。
そうですね、
はい、うん、まあね、まあ、せっかく長崎からお伝えしているので長崎の、ね、情報とかもね、お伝えできればなと思うんですけど、うん、
本当ですね、
まあ、長崎でね有名なテーマパーク、
はい、
あそこがあるじゃないですか、
ハウステンボス、
はい、そうです、まあ、私行ったことないんですけど、
あ、ないんですか、
ないんですよ、はい、長崎に住んでるんですけど、
あら、行ってください、
ね、うん、はい、なんかそのうち行くだろうと思ってまだ行ってないんですね。
なるほど、はい、
で楽しみに撮ってるんですよ。
なるほどね、はい、そういうことですね、
はい、はい、まあ、ね、チューリップの季節に行くのもいいかもしれませんね。
すごく素敵ですよこれ。
ああね、うん、だって、ね、なんかチューリップ祭りみたいなのをやってやってますよね。
あ、やってますね。
やってますよね、うん、あ、もしかしたら今やってるかもしれないですね。
やってるかもしれません、
はい、
はい、うん、
結構まあ、私以前関東地方に住んでた時に、うん、長崎行ったことあるよ、ハウステンボス行ったことあるよみたい な、
うんうん、
な人には結構あったんですよね、
うん、はい、
チューリップ見てきたとかいう風なお話もね、
たくさん植わってますもんね。
やっぱそうなんですね、
すごいですよ。
あ、はい、やっぱりオランダをテーマにしたハウステンボスですよね。
そうですね、
はい、
結構規模が大きいですからね、あそこは
ね、
はい、
そうですよね、
うん、うん、
あ、じゃあ今年のイベント行ってみようかなとも思うんですけど、
うん、
はい、私ですね、うん、オランダにはですね、
行ったことあるんですよ、
はい、
ほうほうほう、
でオランダもやっぱチューリップすごいですね。
あ、はい、なるほど。
どうすごいかというと、オランダにまだ到着する直前、うん、
ね、はい、
飛行機からオランダを見下ろすわけですよね、
うんうんうんうん、
で着陸態勢に入りますってちょっと機体が傾くじゃないですか、
はいはいはい、
そしたらオランダの、ね、大地がこう目の眼下に広がるわけですよ、
はいはい、広がります、
はい、そうすると、うん、オランダってもう干拓地なのでものすごく平らなんですけど、
はい、
一面チューリップが咲いてたところを見たんですよ、すごかったですね、はい、
ということは、はい、チューリップというのは干拓地が適しているってこと？
これはですね、干拓地でもそうじゃないところでも育ちやすいんですけど、まあ、オランダと、ね、うん、あのチューリップがあのどうしてここまで密接な関係があるのかっていうのは、うん、またちょっと別の理由があるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい。ま
あ、
番組の、ね、途中でお話を、うん、番組の中でお話しようと思うんですけど、もうね、あの、もう本当にたくさん咲いてるので、
うん、
あの空から見下ろすともう地面がね赤白黄色なんですよ。
誰が植えるのかな。
ですよ ね
そんなにたくさん、
まあ、ちょうどその時の季節だからっていうのもあるのかもしれないんですけど、はいはい、もう本当にねこう赤い帯白い帯黄色い帯とかがもう本当にね、
すごい、
はい、もう綺麗な地面ですね、
うん
はい、
うん、
で空港に降り立つと、うん、今度は空港にチューリップグッズがめちゃめちゃいっぱいあるんですよ。
すごい、はい、やっぱり
もうそうなんですよ。もうチューリップ大国みたいな感じですよね。
可愛いですもんね、チューリップの、ね、
可愛い
ですよね、花はね。
なんかデザイン化もしやすいですよね。そう、可愛いとかなんかね、
うん、
あのちょっと細長い感じの、ね、うん、なんかデザイン的に優れたようななんかそういったね、模様がいっぱい描かれたなんかマグカップとか、
うん、
はい、あとはなんかチューリップの形をした食器とか、なんか本当にね、ね、いろいろあるんですよね。
なるほどね、
うん、日用品とかにこうチューリップ柄がいっぱいついてるわけですよ。で、あとはね、あのチューリップの本物、あの球根もよく、もう本当にたくさん売られてるんですよ。
球根、
はい、はい、もうオランダの空港はなんか外国人向けにも球根を売ってて、
うん、
で、あ、なんか珍しいケースなんですよ。こう種とか球根とかが、
持ち帰ってはいけないですよね。
持ち帰っていいんですよ。
あ、いいんですか。
はい、持ち帰ってくださいよみたいな感じで、ちゃんと世界各国の、まあ、そういうのに配慮してるんだと思います。
あ、なるほど。
はい、で、まあ、まあ、なんだったかな、あの追加でこう関税的なのがかからないのが1人99個までって
99
個までは、もう普通に買っていいよっていう、はい、それ以上買いたい人はまあ手続きがいるよということなんです
ね。個人的に99個は買わないと思いますけどね。
相当ですよね。
相当ですよ。
あ、まあ、でもお家、ね、ちょっと広い庭にオランダの球根を植えたいわという人とかは、ね、ね、お隣さんの分もとか合わせたらもしかしたら99個とか買う人もいるのかな。よっぽどですよね。
よっぽどだと思います。
よっぽどですけど、でも、はい、あのチューリップ目当てにオランダ行く人もいると思うんで。
ああ、はい、そういう人いらっしゃいますかね。
はい、うん、なので、まあ、そういう人は99個を上限まで買ってるかもしれないって、
うん、
はい、
そうですね、
はい、
う
ん、私は買わなかったですけど、
うん、買わないでしょう、
はい、買わなかったですね、
うん、
買わなかったですけど、でも買う人もいるかもしれないですよね。はい、
うん、
まあね、オランダオランダってずっと言ってるんですけど、
はい、
まあ、あの毎回恒例の、ね、ですね、うん、原産地はどこなのっていうお話。はい、
オランダじゃないってことですか。
じゃないんですよ、はい、
分からないですね。
原産地はですね、中東なんですね、
はい、中東、
はい、はい、で中東私結構行ったんですよ。で、あのアラビア語とかもちょっと喋れるんで、中東方面ね、うん、割とね、あの明るいんですけど、
うん、
あのまあ、中東のですね、うん、まあ、あのトルコからアフガニスタンにかけて広がるステップ地帯、
うん、
はい、まあ、ちょっとね乾燥して、
うん、
で、ね、そういったところですね、
うんうん、
はい、で、チューリップは何科かなというとユリ科、ユリ科のチューリップ族。
ユリ科のチューリップ族ってあるんですね、
はい、
初めて聞きますね。
はい、うん、チューリップ族の中に入っているの多分チューリップくらいなのかな、わからないですけど、
う
ん、ちょっとお花関係は私そこまで詳しくないんでわからないんですけど、確かにユリ科って感じしますもんね、
うん、そうですね、
球根とかも、ね、できますね。で、あの、まあ、原産のトルコからアフガニスタンにかけてということなんですけど、
うん、
以前ですね、私トルコに行った時に、はい、
うん、
まあ、そこであのものすごいチューリップをいっぱい見たんですよ。
は
い、で、あのどういうふうに見たかっていうと、
うん、
あのオランダに行った時みたいなたくさん植えられてるよっていうのじゃなくて、
うん、
まあ、確かにたくさん植えられてたんですけど、
うん、
たくさん見たのは、
うん、
その外じゃなくて、
うん、
あのオスマン帝国の宮殿に行った時なんですね。
ほう、
はい、
宮殿の中にあったんですか。
宮殿の中にですね、
うん、
あのオスマン帝国の、宮殿が、イスタンブールのトプカプ宮殿っていうのがあるんですよ。
は
い、もう何でしょう、もうオスマン帝国の一番の、ね、こう中心というか、そこなんですけど、
はい、
その宮廷の中に、
うん、
あの咲いてたのもあるんですけど、
う
ん、じゃなくてあの文様のようなものがですね、もう何でもチューリップ柄なんですよ。はい、布とか食器とかそういうのがたくさん展示されてるんですね。はい、博物館みたいになってるので、
うん、
なので多分これ シンボルみたいな感じですね、オスマン帝国の宮廷のシンボルって
門みたいな感じ、
ね、はい、なんかあるじゃないですか、うん、まあ、フランス王室とか百合の紋章とかあったりするんですけど、我が国日本はあれですよね、
菊ですね、
はい、うん、まあ、とはいってもなんかこう菊柄のなんかこうグッズがいっぱいあるってわけじゃないですけど、
ないですよね、おまんじゅうぐらいしか見たことないんですけど、
そうですよね、なんか日本 の、 その菊の紋章っていうのはそのなんでしょう、まあ、ちょっとこう神聖なもののようにこう、ね、飾られたりとか、そういった風に扱われますけど、オスマン帝国はなんか本当にたくさん使われてるという感じで、
うーん、まあ、
なんかそれはそれでなんかデザイン性があって可愛くていいなと思いました、
ね、鮮やかな色で、
あ、色はもういろいろでしたね、はい、なんかタイルとかになってるのは青い色とかだったりとか、うん、
は
い、いうのもあったりして、もともとトルコってタイル文化すごく発達してるんですけど、はい、それ の、 チューリップ柄とかなんか本当に綺麗でしたね、はい、食器とかももう本当に、ね、
うん
うん、チューリップ柄で綺麗でしたね、
は
い、まあ、というわけで、うん、トルコの方が元祖なんですよ、
なるほど、
はい、
知らないですね皆さん、
そうですよね、チューリップといえば、う
ん、オランダ、
はい、なんですけど元はトルコだった、
お、
はい、まあ、それが、まあ、ヨーロッパに最初に渡ったのが十字軍の遠征の時ですね、
うん、はい、古いね、
はい、
う
ん、古いんです、で、うん、この時は野生種を持って帰ってるんですよ、
あ、
はい、うん、で、うん、野生種を、まあ、珍しいなと思って持って帰ったんでしょうけど、
うん、
まあ、その後、まあ、トルコではどんどん品種改良が進んで、うん、もう本当にね今のような綺麗な、お花になったんですけど、
はい、
でそれが、ヨーロッパにまた再び行って定着したのが16世紀頃、
うん、はい、
なんかチューリップだけじゃないんですけど、うん、ヨーロッパって十字軍を編成して中東に、ね、うん、派遣するわけですけど、そこからいろいろなものを持って帰ってきたんですね、
うん、
で
どこにでもいらっしゃいますね、日本にでも、
はい、そうです、これいいなみたいな感じで持ち帰ったりとか、
これいいなみたいな、
ね、はい、で持ち帰って、うん、そして、うん、定着したものもあればあんまり定着しなかったものもあるんですけど、うん、まあ、チューリップも、まあ、最初の時はそんなに定着しなくて、で16世紀頃に、うん、もう一回戻って定着したって、
うーん、
はいはい、
なるほど、
はい、でまあ、これが多分トルコのあたりから持って帰ったと思うんですけど、
うん、
これがですね、チューリップの語源がトルコ語なんですね、
うんうん、
でトルコ語でなんかなぜチューリップになってるかというと、これはですね勘違いから始まってるんですよ、
ね、勘違い、
はい、トルコ語で、うん、ターバンを意味するチュルバンっていうのがこれがチューリップの語源なんです。
え、ターバンはチュルバンっていうんですか、
トルコ語ではですね、
なるほど、
はい、で、まあ、ヨーロッパ人が、うん、まあ、トルコでですね初めて見るお花チューリップを見て、このお花は何って聞いたんですね、
うん、
そしたらトルコ人通訳はですね、うん、どれの話、ターバン の話みたいな感じで聞くわけですね、はい、で、まあ、そのやり取りを、通訳の人が間違えてチュルバンみたいな感じでこう聞いたところ
はいはい、はい、あ、
チュルバンっていうのかってチュルバンっていうらしいよ、え、何何何て言った、チューリップってみたいな感じでやり取り勘違いして、で行き違いで名前がついちゃったんですよ。
結構雑な付け方ですね、
うん、なんか結構こういうことってあるんですね、カンガルーとかサハラ砂漠とかもそうなんですよ。
へー、
はい、カンガルーだったら、うん、まあ、これも同じくヨーロッパ人がオーストラリアに行って、うん、現地の人に、うん、なんか変わった生き物がいるね、
うん
うん、あれ何って聞いたんですけど、うん、現地の人なんか何を聞かれたかわからなかったんで、うん、何言ってるかわからないって言って、わ、うん、からないって言ったんですね、
うん、
でカンガルーっていうのは現地語でわからないって意味なんで、
ほう、
うん、何してるかわからないよカンガルーって答えたら、あ、カンガルーっていうのか、教えてくれてありがとうあれカンガルーっていうらしいよって
通訳の仕事大変だ、
多分カンガルーのケースはなんか通訳、うん、多分いなかったですね、
あ、なるほど、
はい、うん、通訳いないのに果敢に聞いて、そしてそれをなんかちゃんと自分の質問に対しての答えだろうっていうふうに思い込んだんでしょうね、
思いっきり勘違いですね、
そうなんですよ、
ね、
うん、もうちょっと考えたら分かるでしょうっていう、ね、現代人の我々は思うんですけど、そういうふ
う
にですね、まあ、カンガルーとかサハラ砂漠もね、さっき言ったんですけど同じで、
うんうん、
まあ、サハラっていうのはアラビア語で砂漠って意味なんですね、
うん、
はい、でこれ何砂漠っていうのってヨーロッパ人聞いたんですけど、
うんうんうん、
これ砂漠は何ていうのっていうようなニュアンスで聞こえたのかどうか知らないんですけど、サハラって、これ砂漠だよって意味でサハラって言ったら、あ、サハラっていう名前の砂漠なのかってどうもありがとうみたいな、
直訳したら砂漠砂漠、
そういう風になりますよね、
あ、はい、面白いですよね、
そうなんですよ、うん、実際にサハラ砂漠だけじゃないですけど、うん、いろんな砂漠、まあ、私行ったんですけど、うん、現地の人はどの砂漠もサハラって呼んでますもんね、
あ、そうですか、はい、
はあ、だから一時名前をつけてたわけじゃなくて砂漠って答えたんです。
うーん、
日本語で言ったらあれですかね、利根川リバーみたいなもんですかね。
利根川リバー
利根川リバーかぶってるよみたいな。でもさ、ね、あの利根リバーとか言われてもそれはそれでちょっと変ですもんね。
そうですね、利根川リバーの方が、
利根川リバーで来るのかな、うんうん、しっくりくるのかな。マウント富士、富士山、マウント富士山、それはマウント富士ですよね。
そう、マウント富士
山、マウント富士山って言わなくてマウント富士って言いますもんね。だからなんかその辺の違いね、よくわからないですけどね。まあね、外国の固有名詞をね、つけるときって、まあ、ちょっとこういう行き違いみたいなね、うん、ありがちなのかもしれないですね、もしかしたら。
ね、ああ、まあ、言語の違いがありますからね。
そうなんですよ。で、まあ、あのヨーロッパで、うん、あのまあ、最初に定着したのがオランダなんですけど、うん、まあ、オランダはですね、うん、あの結構ヨーロッパ諸国にあの先駆けて施設栽培、まあ、ビニールハウスとか、ああいう、まあ、そうやってこう施設を作っての栽培が盛んだったので研究が進んでたんですよ。はい、今でもそうなんですよ。オランダって施設栽培、国土が狭いからっていうのもあるんですけど、はい、まあ、そうやってこう狭いところでも、うん、あの栽培する、高単価の農産物を栽培するっていう意味もあると思います。
なるほど、
はい、うん、で、まあ、当時から、まあ、施設栽培の研究が進んでいて、うん、でオランダ最古の植物園、ライデン植物園っていうところで研究が進んだんですね。あのチューリップの栽培の研究が進んで、うん、で、まあ、チューリップっていうのは寒いところでも地中で、ね、球根を作って越冬するので、うんうん、まあ、ヨーロッパに持ち込んで栽培することのできる珍しい品種だったんですね。
はい、
結構ヨーロッパ人っていろんなところから、ね、植物を持ってきてはなかなかそこで育てることができないねっていう経験してるんですけど、
寒いですからね。
そうなんですよ、うんうん、でオランダはそうやってね、もう研究が進んでいたから、うん、チューリップを育てることができたって、うん、
なるほど、
でマッチしてたんですね。はい、というわけでね、やってきたチューリップ、はいはい、ここから舞台を、ね、オランダに移して、うん、オランダですね、チューリップが引き起こした大騒動と、うん、チューリップによって動いたオランダの運命についてお話します。
またもやチューリップに踊らされるわけですね。
はい、そうなんです。番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ、今日のテーマはですね、チューリップということで、うん、ワールドナイラジオ、うん、オランダと、トルコとチューリップについてお話してるんですけど、うん、前半部分では、うん、まあ、チューリップ大国オランダにどのようにしてチューリップが定着したか、うん、っていうことをお話したんですけど、うん、後半はですね、それによって巻き起こされた大騒動についてお話したいと思います。うん、まあ、オランダでですね、栽培に大成功したチューリップなんですけど、うん、冬をね、乗り越えて、うん、春に鮮やかなね、綺麗なお花を咲かせるチューリップはオランダ人たちを魅了したわけですね。
なるほど、
はい、でオランダ人たちがですね、チューリップに熱狂するわけですよ。でどうするかっていうと、うん、みんなですね、もうこぞって球根を買うんですよ。
はい、はい、そういうこと、
はいはい、もう育てたいってね、咲かせたいということでみんなが買うわけですね。うん、でもあまりにもね、みんなが球根を買いたがるので、
うん、球根の値段
も流行りましたね。はい、大流行、うん、で値段がどんどん上がるわけですね、球根の値段が、
うんうんうんうん、
ですると、うん、どうするかっていうと、うん、栽培したい人じゃない人たちも球根を買いたくなるんですよ。
それって投資？
あ、はい、まさにそうですね。
あ、
はい、
投資なんだ。
はい、みんながどんどん買って値段が上がるだろう、だから早めに買って、うん、そして売ればいいって、うん、
なるほど、はい、なるほど。
でみんなが買いに来て、うん、で投資家というか投機家たちも買いに来るんで、うん、値段はさらに上がるんですよ。
あ、
はい、で、まあ、当時、うん、効果不効果なんですけど、うん、当時のオランダはですね、もうお金がたくさんあったわけですよ。
う
ん、はい、もうお金にまみれてたんですね。はい、これはですね、どうしてかというと、もう当時東インド会社っていうのを設立して、うん、海洋貿易でも当時黄金時代だったわけですね。
なるほどね。はい、
でみんなお金持ってたんです。
なるほど。
で、うん、もうそれで投資したい、うん、はい、でもそ投資もこれ陶器ですけど、陶器は熱を帯びてですね、うん、チューリップのお花をもう育てたことがない人、はい、そもそも見たことがない人までチューリップを買うようになったんです。
なんか日本 の土地のバブルみたいな感じですね。
あ、もうそうなんです、まさにバブルなんですよ、
はい、バブルね、
はい、うん、もうこれ完全にマネーゲームですよね。
はい、あんな可愛い顔してるのにチューリップちゃんと、
はい、まあ、何でもマネーゲームになりはしますよね。
そうですね、
はい、うん、でそれがたまたまオランダ で、うん、でチューリップの球根だった、うん、はい、でこれでもうね、もう完全にバブルなんですけど、う そうなってくると今度先物取引とかも始まるんですよ。
いやなんかでもごめんなさい、ちょっとショック、はい、ショック、またショック、はい、なんていうんですかね、はい、昔オランチューリップでちょっと思い出したんですけど、はい、フランダースの犬ってありましたよね。
ああはい、あれなんかチューリップ関係あるんですか。
いや私は勝手にオランダだと思ってたんでちょっと分かんないんですけど、ネロのガールフレンド、はい、女の子がそのオランダの女の人が被るような、はい、なんか帽子と、はい、なんか水車が回っててチューリップってそんな光景じゃなかったかな、分かんない。
確かになんかオランダっぽい光景ですよね。
そうですよね、う
ん、オランダもしくは近くの国かもしれないですけど、
うんうん、それが金になんかもうまみれて、お金にまみれて投機マネーゲーム、
金なんですよね、
はい、またロマンが崩れてしまいました
なんですけど、はい、農業の世界ってやっぱりこう、はい、皆さんがこう事業として成り立たないとなかなか発展しない世界なので、なのでこうやって投機の世界にマネーゲームになるのはどうかなというのはあるんですけど、ビジネスとして、はい、たくさんのお金がつぎ込まれた方が文化は育ちやすいですね。
まあ、何でもそうかもしれませんね、
はいはい、こう誰も見向きもしない、これやったって儲からないでしょっていうものをこうみんながでも頑張って育てるんだってなかなかならないんですよ。
あ、なるほど、
はい、うん、ただこのチューリップの場合はちょっと違うんですよ、
うん、
ちょっと違うっていうと、うん、このまあさっき言ったね、先物取引とかオプション取引とかも始まって、はい、まあはい、オプション取引ってなんか最近でもね、FX とかなんかそういうのでね、うん、ありますけど、
うん、
そうなってくると今度は実際に存在しない球根の取引も多くなったんですよ、うん、はい、なんかビットコインみたいな感じですよね。
あ、本当ですね、
はい、仮想、うん、仮想チューリップ、
うん、
はい、
仮想チューリップ、
はい、仮想通貨、あ、仮想、うん、そう、そうですね、仮想通貨ならぬ仮想球根、
うん、
はい、で、でどうなったかっていうと、
はい、
世の中に流通しているよりもはるかに多い球根が取引されているという、うん、そういうおかしなことになってるんですよ。
架空の球根？
そうなんですよ。
あら、
はい、まあ、それがもうね、架空球根、仮想球根なんですけど、
はい、はい、
でまあ、そんな中ですね、大人気品種が登場するわけですね。
はい、それは実際にあったものですか？
それは実際にあったやつです、
ね、はいはいはい、
でその品種っていうのは花びらにですね、こう白い珍しい縞模様ができるんですね。
なんか見たことあるかも、
はい、
どっかの植物園かな、
はい、でこれはですね、こう珍しいねということで、
うん、
この品種にはですね、希少価値がついてからですね、もう特別高値で取引されたんですよ、
うん、
はい、その品種の名前はブロークンっていう。
ブロークン、
はい、壊れたって意味なんですね。
なるほど、
はい、
何が壊れたんでしょうか、
はい、まあ、この縞模様のことなんでしょうけ ど、
なるほど、
実はですね、これ品種の特性じゃないんです、
う
ん、これですね、病気なんですよ。
あ、だからブロークン、
はい、当時の人たちは知らなかったんですね、
は
い、これはアブラムシによって、うん、ウイルスが媒介されて、まあ、植物もウイルスに感染するんですけど、
うん、
ウイルスに感染した結果、
うん、
その花びらに模様ができて、
うん、
でそういう風になるんですね。
はい、じゃあ、まあ、正当な品種ではないってことですか。
そうなんですよ、病気なんで、なのでそれは、はい、子孫とかにも、もう、受け継がれる特徴なんですけど、うん、それは遺伝じゃなくて感染なんですよね、うんうんうん、
あ、遺伝じゃなく感染、
はい、なので、まあ、子や孫の世代にも伝染していく、
はい、伝染していくんですね、
はい、そうなんです。まあ、当然現在では、まあ、ブロークンっていう品種っていうのは品種として認められてないんですけど、
うんうんうん、
まあ、それはですね、当時のオランダ人知らなかったので、
うん、
あ、珍しい品種だねっていうことで、まあ、それにものすごい高値がついたわけなんですね、
うん、
はい、でそんな風になことで、まあ、バブル経済っていうのはいつか終焉を迎えるわけですよ。
そうですね、
はい、
うん、
で、まあ、時が1637年、
うん、
はい、球根価格が、まあ、ある時暴落して、
うん、
バブルは弾けるわけですね。
なるほど、
はい、文字通りブロークンなんですよ。
ブロークンですね、
はい、
うん、
で、ブロークンで、ね、うん、まあ、バブルは弾けて、そして、うん、投資家たち のハートもブロークンですよね、うん、
そうですね、
そうなんですよ。
国自体ブロークンじゃないですか。もうそうな
ったに近い感じになります
ですよね、
はい、で、うん、まあ、このバブルっていうのが、まあ、チューリップ騒動とかも言われてるんですけど、うん、世界の歴史で初めてのバブル経済だったんですね。
はい、
で初めてのバブル崩壊なんですよ。
あら、
はい、まあ、その後もね、まあ、いろんなところでバブルっていうのは、まあ、できては弾けてね、我が国でもそれを経験してものすごく、
はい、
痛い目にね、
はい、
あったんですけど、
弾けるとね、
そうなんですよ、
うん、
はい、もうバブル経済っていうのは恐ろしいですね、
うん、だってやっぱり泡ですから。
そうですよね、実体がないって、
うん、
はい、このチューリップとかまさにそうですよね。
そうですね、
はい、実際に存在しないチューリップが取引されて、
うん、でも島のやつ私どっかで見ました、写真かな、
そのウイルスは現在でもいるウイルスなので。
あ、そうなんですか。
はい、なので、その胃はすると思いますよ。
あ、そうですか。
はい、で、まあ、ウイルスって、まあ、まあ植物の世界でもいっぱいあるんですけど、なんでしょう、まあ、その植物を枯らしてしまわないウイルスとかだったら、なんか普通にずっと残り続けてますもんね。
そうなんですね。
はい、枯らしてしまったりとか、あとなんかもう本当にこう農産物に害を及ぼすやつは徹底的に駆除されたりとかするので、なかなか大変なんですけど、多分縞模様を作るウイルスはなんか見逃されてるんでしょうね。
ああ、なるほど、そういうことなんですね。
はい、はい、綺麗だしいいんじゃないっていうことなのか。
は
い、
まあ、なるほど。
はい、まあ厳密に育てる人は多分そういうの嫌うんでしょうけど、はい、っていうのがあると思います。ちょっとまあお花のウイルスのことはあまり詳しくないんでわからないですけど、そういう感じですね。もうバブル経済は大崩壊して、そして当時ですね、オランダは世界の金融のもう堂々たり、
た
り、はい、はい、もう1位でもう並ぶものがないほどのものだったんですね。
バブル経済ってそうですよね。
そうなんですよ。
日本の時もそうでしたね。
はい、日本もですね、あのバブル時代ね、ちょっとはっきりとは覚えてないんですけど、はい、もうそれが終わってしまったらもうね、もう一点ですよ。はい、でオランダはもう一夜にしてかどうかわからないですけど、一瞬でもう首位を転落して、はい、そしてその後どうなったかというと、代わりにロンドンが返り咲くんですね。
なるほど、
はい、返り咲くといいますか、あの首位に躍り出るわけですよ。
なるほど。
で金融の中心はイギリスへと移って、そして、そのイギリスはそれによって世界一の超大国になるっていうことなんですけど、はい、まあ、これですね、チューリップが、オランダの黄金期を終わらせて、そして、別の超大国、
始まりもチューリップですよね。
そうですね、バブルの始まり自体はチューリップですね。はい、でオランダの運命をもう大きく左右したっていう。
あんな可愛らしいのに。
そうですよね。それに熱狂した、オランダはこういう運命になったということでね。
なるほど。
はい、まあね、施設栽培の技術は今でもしっかり持っているという、
なるほど、
はい、そういうね、オランダの大転換だったわけですね。
はい、
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 というわけで、はい、はい、今日はワールドナイラジオというか、ちょっとヒストリーナイラジオっぽかったですね。
そうですね、
はい、
うんうんうん、
というわけですね、うん、お送りしていましたナイアラジオもそろそろお別れの時間ですね。
はい、
はい、今日はチューリップをテーマにお送りしてきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、来週のテーマですね、タバコをテーマにお話したいと思います。
はい、
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。Thank you.